水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日のお話は
小説家三島由紀夫のに関係する話です。
はい、
作家三島由紀夫の代表作の一つ小説金閣寺は次のように始まります。幼い時から父は私によく金閣のことを語った。私の生まれたのは舞鶴から東北の日本海に突き出た浦寂しい岬である。父のふるさとはそこではなく舞鶴から東の白久である。望まれて漱石に入り偏僻な岬の寺の住職になり、その地で妻をもらって私という子を設けた。
はい、
1956年昭和31年の作品です。この6年前の1950年昭和25年寺に住み込み地元の大学で仏教を学んでいた青年僧侶が、小さい時からその美しさに圧倒されていた金閣寺に火を放って焼失させるという大変な事件がありました。
はい、
三島はこの青年僧が抱える葛藤、金閣寺という権威と美しさの2つを対比させ小説に仕立てたんですね。この時までに豊かな感性、湧き上がるイマジネーション、優れた頭脳とそこにぎっしり詰められた近代文学に関する知識を駆使しペンを操ってきた三島が、今度はまるで新聞か雑誌の記者に変身したようにこの事件の現場をとなった京都を詳細に取材し、手にした大学ノートに几帳面な字で見たこと感じたこと、あるいは頭の中に浮かんだプロット印象心理を書き込みました。
はい、
小説金閣寺の書き出しは、幸せな家庭には全て似通ったところがあり不幸な家庭にはそれぞれ異なる特徴があるで始まるトルストイの代表作アンナカレーニナにも似通った名文だと思わずにはいられないんです。三島の小説金閣寺はその年のベストセラーとなり、同時に日本の代表的文学者から高い評価を受けて三島の作家的な地位は不動のものとなりました。
はい、
先月初め、文学に造詣の深い杉田金次さんが個人的に運営する専門文学館各地文学館花盛りの森で、杉田館長自らの講演金閣寺の成立をめぐってを拝聴しました。
はい、
広い個人住宅の2階の館長室兼ホールを会場にして東京や埼玉を参加者を含め40人が熱心に館長の話に聞き入りました。はい、この文学館は実は1年のうち2月から3月にかけての1ヶ月だけ公開し、その間に館長が1年かけて研究した実績と収集した資料を発表するのです。
はい、
このような贅沢な空間というのは他にはないんでしょう。収集した資料もここで公開しますが、この入場券はまさにプラチナチケットですね。
はい、
新幹線で富山でまで駆けつける価値のあるイベントです。はい、杉田館長はとても落ち着いた学者のような話ぶりですが、そこには学生時代からたぎらせてきた三島への愛着共感尊敬の気持ちが感じられました。
はい、
この講演会の3週間前の2月、県立古種の国文学館で水墨美術館の元館長で現在京都国立近代美術館館長の柳原正樹さんの杉山姉と三島由紀夫と題する講演がありました。
はい、
リスナーの皆さんご存知のように杉山姉さんの長女陽子さんが三島夫人となったわけです。うん、柳原さんの話からも三島のエピソードがいつも語られ、とても感心する時間を過ごしました。
はい、
三島由紀夫ってのは一体何者なのか、文豪、巨人、天才、名人、どうもそれだけでは表しきれません。
うん、
名作の数々と非業の最後を考えるととても言い表すことができないんですね。
はい、
それにしてもわずか40人だけの聴衆が味わう三島文学の醍醐味、この本番以外にもっと多くの聴衆に杉田先生の話を聞く機会が与えられるといいのだと思うんです。
うん、
杉田先生のお話、立川志の輔師匠の落語、八尾の風の盆の踊り、どれをとっても富山を代表するイベントですよね。新幹線で駆けつけるのに値すると、まあ私のような富山ファンは思うんです。
はい、これ純粋にやっぱり聞きたいですよね。
そうですね、
今度来年の2月
ですね。そういうことですね。
はい、ということで楽しみになさってください。はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
水曜日のコメンテーターは富山国際大学客員教授の鈴木康夫さんでした。